2日目です。岡田さん、よろしくお願いします。
戦後80年の8月、5回続きの2回目です。話途中になりました。初田さん、ヨーロッパきな臭くなってるかどうか、まあ、つまり軍備増強とか拡張とか、そんな流れが強まっているのかどうか、ちょっと見方を教えてください。
そうですね、僕はその基本的にドイツとフランスと英国ぐらいしか最近は実際行っていないんですが、まあ、その現地の人と話してみると、やはりその英国、イギリス人、フランス人とやっぱりドイツ人、ここには明らかにこの温度差が違うなというのは喋ってて思うんですよね。というのもやっぱり英国とフランスは自分たちで核を持っている、だからまあ、自分たちはやられないだろうっていう、そういう意識が根底にあると思うんですが、ドイツ人はもしかしたら我々のその国土が戦地となるんじゃないかっていう思いは多分どこかにあるんだろうなというふうに僕は見てます、会話の中から。
これとても知りたいんですけども、ドイツ、フランス、イギリスのトランプ政権のアメリカとの距離感ってどうなってますかね。まあ、アメリカ離れしているというようなことをいろいろ聞くんですけども、アメリカとの距離感って、その3カ国はどうなってます？
まあ、やはりそのトランプ政権ね、予測できないっていうことで、まあ、関税面もそうですけども、だから各国それぞれ直接ワシントンに行ったりして、まあ、独自外交をしているっていうですが、でも根本的にはやはりアメリカ、まあ、NATO の重要なメンバーなので、そこは当然重視しているっていうのは各3国あると思いますね。はい、そのトランプ大統領といえども、
NATO のアメリカ離れってのはあるわけですよね。はい、アメリカの NATO 離れですね。
アメリカの NATO 離れ。
うん。
そうした中で、まあ、フランスとかは特に、まあ、自分たちで、まあ、核もそうですし、ヨーロッパで主権を確立したいっていうのはあります、ね。それは AI への投資に関してもそうですし、欧州独自のものを作っていこうっていう。もうまた別の話としてあります。
なるほど。そして八代さん、アメリカなんですけど、今何をお感じになってますか？
いや、そのきな臭いっていう話では、やっぱりトランプが、まあ、世界中を脅しまくってるわけですよね。で、せっかく今まで、まあ、今までが良かったかどうかっていうのは別問題として、とりあえず統率が取れていたシステムが壊れてきて、その中で国と国とが対立し分断してきたっていうことが、私はすごくきな臭くて、その中で資本主義が、資本主義を中心の国づくりからさらに分断が増え、まあ、戦いに関して利益を得る場所も多くなってきた。そこがやっぱり先ほどもどなたかが昔何年か前の戦前と似てきてるんじゃないかっていうのを非常に彷彿とされてるなっていう気がしてます。怖いです。
怖い。八代さんもやっぱり同じ質問を投げかけたいんですけども、20年後、まあ、戦後100年の時にアメリカ、日本、ないし世界は良くなってるか悪くなってるか。
前にもね、お話ししたことがあるんだけど、イデオクラシーっていう映画、私はそれがずっと頭に こびりついて離れないんですけれども、やっぱり人がどんどん、ダム化していく、何でしょう、教育レベルがだんだん低くなっていく、そういう現象が起こってるんじゃないかなって思ってて、で、まあ、インフラはね、これから戦いもあるし、戦いもあるしというか、戦争の中でインフラはどんどんどんどん整備されていくんだと思います。だけれども、 それが戦い目的でインフラが整備されていくような気がして、もちろん AI とかはまあ違うところで進んでいるんでしょうが、まあ、いつも戦いのねインフラ整備してきたじゃないですか。ただ人の認識っていうのはだから二極化、そこも分断してきて、非常に優秀なグループとそれからダム化していくグループ、そういうふうになっていくのかなって。でも大多数で言えば、今回のアメリカがそうだったようにダムピーポーが多くなっていくのかなって思ってます。
ある大手メディアの関係者が言ってたんですけど、大手メディアの学力が落ちてるっていう言い方してましたね。まあ、マスゴミなんてよう言われますけど、学力自体が落ちてるって、ちょっと八代さんの話と、共通するのかなと思ったりしました。
はい。はい、アメリカ社会の、もう皆さんに本当にね、イデオクラシーを見ていただきたいんです。すっごくくだらない映画なんですけど、まさに表現してるなって。で、その映画が作られてるのが、FOX ニュースが作ってるんで、FOX がついてる、作ってるんですよ。でフォックスが作ったっていうこの意味も深いかなっていう気がしてて、
ぜひ保守系ってことですよね。
はい、完全保守が作ってるの。それなのに保守をバカにしてるんですよ。だからその中にもね分断が起きてるんだろうなっていうのが。
なるほど。それ AI の影響もあったりするんですかね。
いや、私は AI の影響は、AI を使う人たちっていうのは、優秀な人たちなんですよ。使い切れてるのは。で、まあ、子供たちの教育にどうアフェクトしていくのかっていうのは、よくわからないけれども、使い方次第だと思うんですよね。なので、ちょっと私は今後、その、多数、大多数と、少数なので、民主主義の基本である、選挙、どういう形の選挙にするのかわかんないけど、怖いなって思ってます。
怖いなっていう言葉ですよね。怖いっていうことをもう少し、噛み砕いてもらってもいいですか？何が怖いんですか？
やっぱり、大多数がダム化するっていうことは、すべての政治はそっちに流れていくわけですよね。だから知らないで、まあ、日本もそうですけど、タレントさんやなんかは、なんとなく感じが良さそうだから、で、知ってる顔だからそっちに票を投じようと。で、調べることもなく、勉強することもなく、で、母親になるのもそうですよね。母親ってなんだろうって考えることもなく母親になっていくのと、同じように、だんだんそういうものが増え、そういう人が増えていくっていう言い方はあれなんですけれども、なんとなくそれでいいんじゃないかとか、なんとなくっていうのが増えていく。そのイデオクラシーで言えば、結局これ差別になっちゃうのかなと思うんだけれども、まあ、高校を卒業する前に、トレーラーハウスとかで、まあ男の子が、いや女の子たちがね、ガンガンセックスして人口を増やしていくわけですよ。でも、エデュケーションのある大学院を出たような人たちは、まあ、その子供を作る時期を考えようとか、それから経済が安定してから子供を作ろうとか、そういった風でなかなか増えていかないわけですよね、そっちの DNA では。で、大多数がそっちの、まあ、高校生時代にどんどん子供を増やしていく。そっちが、まあ、アメリカの今を作ってるんだなって私は思ってるんですけど。
そうなるとどうなっていくんですか？まあ、怖いということは、つまりこういうことだということなんでしょうけど。
まあ、まあ、ね、ビルを作る人たちも、まあ、自分の経済のためには手抜きをしていいんじゃないかとか、社会のことを考えなくなる。 自分だけの、
例えばの話ですね。
例えばです。そうです。自分だけのことを考えて、自分の経済を考えて、社会を考える必要がない。といった流れになっていくんじゃないかなと。
前田さん、ここまででどうでしょうか？
そうですね。分断とか対立ってキーワードがすごく象徴してるなと思うんですよね。結構まあ、戦後だけじゃないんでしょうけども、ずっと人類って対立することを何かしら運命づけられてるようなところがあって、何か、なんて言うんだろう、今だと武器商人という言葉がいいのかわかんないんだけども、兵器産業ですかね。なんか、バックに、まあ、陰謀論って言われるかもしれないんだけども、明らかな工作活動があってですね、内戦を焚き付けられたりして、ずっと戦争、紛争が起こされてということが繰り返されてきてるなっていうのがあって、で、それと同じ構図で、やっぱり民主主義っていうのは、八代さんもさっき言ってたように、多数派が勝つってことになってるので、まあもちろん武器持ってね、殺し合い、戦国時代は殺し合ってたわけで、それに比べるとだいぶマシになったとは言えるんですけども、とはいえ、じゃあ、51対49になった時に、その49の方が、負けるわけで、そうすると意見が反映されないとかっていうことが起こるし、今アメリカで起こってる共和党と民主党の、その二大政党制も同じような構図があって、ほんのちょっとした差で、あっち行ったりこっち行ったりするわけで、何かこう、議論して、回答、課題解決するとかですね、そういうことがなんかだんだんなくなってきてるんですよね。で、今、その1920年代の話をね、岡田さんされてましたけども、ずっと起こってるのはそういうブロック化して対立、当時は、まあ、第二次世界大戦の話を言うと、
またやります。